ちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う企画、医の深掘り、今回はパーキンソン病の臨床、大規模調査に関するお話を伺います。ゲストは、自治医大ステーション、ブレインクリニックの藤本健一先生です。藤本先生、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは藤本先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。藤本先生は1980年に自治医科大学を卒業され、筑波大学で臨床研修の後に僻地診療所勤務を経験されました。1989年に米国テネシー大学、その後、国立療養所足利病院、自治医大神経内科准教授を務められた後、2014年から現在の自治医大ステーション、ブレインクリニック CEO として、月に数百名のパーキンソン病患者さんを診療されています。藤本先生は臨床研修の後に、僻地医療を経験されております。おそらく設備の面で、行える医療行為に限りがあったり、臨床研修後ですから臨床医の経験についても若干不安があった上での経験かと思うんですが、当時の僻地医療の状況というのはどうなっていたんですか？
はい、私が赴任をしたのは茨城県の南西部ですね。都心から50キロぐらいしか実は離れていない僻地診療所でした。
はい、
距離は近いんですけれども利根川があってですね、人の行き来ができない空白地帯ですね。それで僻地になっておりました。この前の豪雨の時に浸水したあの辺りです。
はい、
でその後利根川に橋ができて、最近は圏央道のインターチェンジもできたもんですから、日野自動車の工場が引っ越してきて、とても今では僻地とは言えない状況になってますけれども、当時は僻地でした。でちょうど卒業して5年目に赴任しました。
はい、
で建物は新築されたばかりのモダンな建物だったんですけれども、前任の先生というのが台湾出身の高齢のお医者さんでした。当時日本人医師がいないということで、そういう方にお願いしていたんだろうと思うんです。で行ってみたらですね、診療所の中に置いてあるお薬、いわゆる今でいう極方品みたいなもので、使ったことがないものばっかりだったもんですから、診療所ゼロから始めるという感じでした。で赴任して最初びっくりしたのは、来る患者さんが1日に10人ぐらいなんですね。でそれも毎日同じ患者さんが来て、そこで将棋盤を挟んで対戦しているという、そういう状況で、これはどうしたものかと思ったんですけれども、1年経った時には、毎日数十人が受診するようになりまして、僻地とは言いながら、比較的交通の便が良かったので、遠くからも患者さん来てくれるようになりました。でスタートするにあたってですね、胃の透視の設備とかエコーの機械なども用意していただいたんですけれども、実は患者さんが1日に数十人来ることになると検査をする時間がないという、そういう状況になりました。でも黒字、それまで赤字だった診療所1年で黒字になって大儲けという状況になったんで、将来開業すればうまくいくのかなとこの時に思いました。
はい、このご出身は栃木県ですか？
私は水戸の出身です。
水戸ですね。お近くで、
はい、
医師を目指したきっかけ、それはご両親の職業っていうものは関係あった？
父は特殊工のエンジニアで、発電所の巨大なタービンとか、あるいは新幹線の車軸、タンカーのスクリュー、あるいは原子炉格納容器なども手掛けていたんですけれども、祖父がですね、内科医で水戸の赤十字病院の初代の院長でしたんで、その影響はあったかもしれませんが、受験をするときに最初から医学部を目指してたわけではなくてですね、私は実は建築家になりたかったんですね。で建築家も受かったんだけど、たまたま自治医大受かっちゃったんで、もったいないから行くかという程度のもので、自治医科大学に入りました。
そうですか。
はい、
この僻地での経験というのが、この後の神経内科医としての進路っていうのに関係があったんですか？
全くなかったですね。
全然ないですか？じゃあ僻地では、普通の内科医としての仕事が。
そうです。 で、私が研修を受けた当時はですね、内科というと、循環器か消化器が主流でした。
そうですね。
で、筑波で研修を終えて最初に赴任した地域中核病院では、1年先輩がいて、俺循環器と言っててですね、お前消化器やれと言われたんで、そんな好きじゃなかったんですけど、消化器担当にされておりまして、上部消化管の内視鏡検査を主としてやっておりました。
そうですか。
で、ああいうのはですね、覚えるまでは楽しいんですけど、一度慣れちゃうとですね、毎日毎日同じことをやるのちょっと苦痛になってきて、なんとか逃げ出せないのかなと思っていたんですが、閉経診療所は何でも自分で工夫してできますし、新たな患者さんもどんどん来てくれるんで非常に楽しかったです。
じゃあ先生がパーキンソン病を専門にされるようなきっ
私
かけ、
別にパーキンソン病専門で始まった
専
わ
門
けじ
だ
ゃ
けじ
な
ゃ
く
ないです
て
ね。
ね、最初大学に戻ってこないかというふうに声をかけていただいたのは、大学に戻って同窓会を立ち上げてくれと頼まれました。で、自治医大っていうのは卒業生が地元に戻るために大学に残る人ってほとんどいないんですね。で、私は第3期卒なんですけれども、第1期卒の栃木県出身の先輩が1人で、奔走してましたけれども、ちょうど私が学生の時に自治会の仕事をしていて、その先輩とお仕事をしていたので、県も隣だし手伝いに来いということで声がかかったようです。で、同窓会の仕事だけすればいいのかなと思って気楽に「あ、分かりました」って言ったんですけど、いざ大学に戻るとなるとですね、義務年限も残っていますし、いろいろ問題があって、結局大学院に入れば義務は先延ばしでいいということになって、大学院生として大学に戻ることになりました。で、その時に、同窓会の仕事だけじゃダメで、一つぐらい大学にいる時は学問もやらないとダメだと、言われてですね、結局、先輩がすでに循環器とか消化器とかみんな取っちゃってたので、残っていた神経内科を選んだという、そういう経緯で神経
消去
内
法
科
で
入り、そういうことなんです
そう
ね。
ですか。このテネシー大学の留学経験があるんですが、そこではどのような研究をされて
で、私はテネシー大学では視床下核の電気生理を研究
たんですか。
していました。で、当時ですね、まだ大脳基底核のネットワーク、今知られているようなものは確立しておりませんで、で、視床下核は大脳基底核のドライビングフォースであるというふうに考えられていました。で、すでに世の中は遺伝子の時代に入ってましたんで、視床下核の電気生理なんて、医局のメンバーには最後の針師の仕事だねとか、揶揄されていたんですね。で、ただ私はこの視床下核の活動を制御すればパーキンソン病は良くなるというふうに信じて、テネシーに向かいましたけど、まさか当時ですね、人間の視床下核に電極を刺して刺激をする時代になるとはもちろん思っておりませんでした。
で、そちらでの生活っていう
そう
のは
ですね、
何か。
テネシー大学ってメンフィスという町にあるんですけど、ご存知ですか？
テネシ
知らないですよ
わ
ね。
からないです
日本人には非常に馴染みがないと思いますけれども、100万都市なんですね。で、しかしその中に当時日本人100人ほどしか住んでおりませんでした。で、「地球の歩き方」っていう本がありますよ
ありま
ね。
す
で、あ
ね。
れを見てどんなとこかなと思ったらですね、一言エルビス・プレスリーに興味がない人は行く価値のない街というふうに書いてあってです
そうです
ね。で、確かに行ったらですね、ミッドサウスと呼ばれるんですけど、とにかく暑いです。もう湿気もあってですね、日本人が100人ぐらいしかいないというのは、日本食も食堂もないんですね。で、もう生活には閉口しました。で、カリフォルニアとかですね、せいぜい東海岸にしたかったなと。これ紹介してくれたのは金沢一郎先生なんですけども、ちょっと恨んじゃいましたね、その時は。
そうですか。ありがとうございました。それではこの後、パーキンソン病の臨床及び大規模調査に関するお話に続きます。